ラジオラビットで CM を流してみませんか。お得な価格でお得なサービス、あなたの街のラジオ局ラジオラビットがあなたを、あなたのお店を、あなたのグループを応援します。0565-32局の8855まで今すぐお電話を。
ピンクカルカル、パーソナリティのカルカヤサトシです。 78.6 メガヘルツラジオラビート。
はい、どうも全世界の皆様こんばんは、カルカヤサトシです。ここからはピンクカルカル番外編をお届けしていきます。ラジオラビートをお聞きの皆様は1時まで、ポッドキャストをお聞きの皆様は最後までお届けします。 FM トヨタラジオラビート、火曜日の夜24時から放送中のピンクカルカルの番外編です。この番組では皆様からのメッセージを募集しております。電子メールの方は786@loveat.co.jp までお願いいたします。さあ、今日も始まりましたピンクカルカル番外編ですけどもね、今日の精力ドリンクナウのコーナーで飲んだね、仁王の聖水っていうね、ドリンクを、まあ、今日飲んだんですけどもね、これはもうすごい味だったね。まあ本編でもお話ししましたけども、僕がこの精力ドリンクナウっていうコーナーで飲むドリンクで、共通してることっていうのがね、まあ気づきまして、この、瓶を開けてその上から覗いた時に液体が濁ってる場合はね、これ大抵まずいんですよね。でまあ今日もね、こう仁王の聖水っていう、まあ、ドリンクの蓋をねバチバチバチって開けてね、まずは匂いを嗅いだら、まあ臭くてね、そして、上から覗いたら濁っててね、嫌な予感がしたらまあ的中しまして、まあすごい味だったんですけども、まあでもね、こういうドリンクならもう全然どんな味でもありですよね。まあ、療薬なんとかとか言いますしね。だから、まあ、全然まずければまずいほどいいんじゃないかななんてね、思ったりするわけですけども、はい。さあ、今日の番外編ですけども、今日はどうしようかな。そうですね、ティッシュ、皆さんティッシュは好きですか？好きですかって、僕ね、前からその本編でも、お話ししたことがあったり、するし、番外編でも話したことあるかな、どうか分かんないけど、僕ティッシュってすごい発明だと思うんですよね。まあ何気なく使いますけどね、もう本当に生活のこの中に溶け込んでしまっててね、気づかない方も多いんじゃないかなと思うんですけども、ティッシュっていうのはすごいよね、これ。何ですかね、この紙よりももっと柔らかいものかといって布ではない、特殊なものですよ。ティッシュっていうのはパッと取ってささっと拭いてそれを捨てるじゃないですか。この捨てるっていうことがね、もう捨てるためにある。何か拭いたりしてそのまま捨てれるものとしてね、もう捨てる、もうティッシュが なかったらなかったでね、人間はどうしていたんだろうとか思うけどね、まあなかったらなかったで、まあ、誰かがやっぱりティッシュみたいなものを開発するとは思うんですけど、ティッシュっていうのは本当に便利でね、オナニーの時でもね、ささっと拭いてささっと捨てれるじゃないですか。もう なんて便利なもん、誰が開発したんだろうっていうね。皆さん想像してみてくださいよ、ティッシュのない世の中を。どうなっているんですかね。まあなかったらなかったできっとそれなりに、生活できているとは思うんですけども、ティッシュの代わりになるものを何で、人間はね、何を使ってティッシュの代わりにしたんだろうとかね、もういろいろ考えてしまいますけどもね。それほど、素晴らしい発明だなって思うんですけども、あとトイレットペーパー、皆さんこのトイレットペーパーね、まあうんことかね、まあ 女性だったら、まあ、ショーの方もね、トイレでして、そしてトイレットペーパー使ったりするんですけども、まあいろいろねこれね、人によって違うと思うんですけども、トイレットペーパーっていうのは、皆さんそのトイレで畳んで使うかどうかっていうのをね知りたいんですけどもね、僕はね、畳んで使う派なんですよ。畳んで使うっていうか、こう綺麗に、何ですか、ある程度の四角の幅で折り重ねていく感じで、トイレットペーパーを巻き取って、そしてお尻を拭いたりするわけですけども、たまにねこう、まあ、トイレとか入ってると、その男性トイレだったら、まあ、例えばおしっこしてたりしててね、その、台の方の、まあ、洋式か和式かいろいろあると思うんですけども、そこに誰か入ってたとして、そしてね、用が終わった後にトイレットペーパー巻き取ると思うんですけども、カラカラカラカラカラカラってすごい勢いで、ね、音が聞こえてくることがあるわけですよ。あれっていうのはもう当然こう畳んでいかずに、折りたたんでいかずにぐちゃぐちゃに巻き取ってるわけですよね。あの使い方っていうのはどうなの？まあシングルのトイレットペーパーだったらこうふわふわにした方がこう柔らかくなって、まあ、使いやすいかなとは思うんだけど、そのぐちゃぐちゃに巻き取ったことによって、そのお尻を拭いた時にさ、こうなんていうのかな、ふわふわだからさ、このお尻を拭いたところがふわっとなって他の腕とかにピタってついたら嫌じゃない？なかなかならないのかな、そういうことには。なんかこうね、そのふわふわの分っていうか、ぐちゃぐちゃの分だけそのうんこも暴れそうな気がするんですけども、そういうことはならないのかな。そういうの気にする、気にするとっていうか、なんでしょう、まあ僕は小さい頃から折りたたむ派だったんで、うん、だからそのぐちゃぐちゃに丸めて使うっていうのが、まあどういう使い心地かっていうのはよくわからないし、やっぱりその折りたたむ方に慣れちゃってるんで、なんかこうできないんですよね。うまくぐちゃぐちゃに、うまくぐちゃぐちゃにできないっていうのがよくわかんないですけども、うん、あの辺はね、そのぐちゃぐちゃ派の人にね、どういう使い心地なのか聞きたいなとか思うんですけどもね、うん、本当は、ね、慣れっていうのは、その多分ぐちゃぐちゃ派の人からすると、この折りたたむ派っていうのはすごくめんどくさいことやってるなって感じるかもしれないけど、まあそう1秒も変わらない、1秒2秒ぐらいしか変わらないのかな、この巻き取る作業ではね、うん、でもそれでもそんなめんどくさいことしてとか思うのかもしれませんね。でもやっぱり慣れっていうのは怖いもので、この折りたたむ派の人は折りたたむことを何とも思わないんですよね。あの T シャツを脱ぐときと一緒ですよね、うん、裏返しに脱ぐ人は必ず裏返しに脱ぐじゃないですか。でも僕はこう裏返しにはもう脱げない体になってしまってるんですよね。このなんだろう、こうなんか裏返し脱ごうとか表向きに脱ごうとか何も考えずに、普通に風呂に入るときに T シャツとか脱ぐと、もう何にも考えてないけど自然にこう裏返さずに表向きだけで脱いでいるっていう、まあそういう癖なんでしょうね。だから僕裏返しで脱ぐ方がね、結構風呂に入る前っていうのは難しいというか、相当気をつけてね、一生懸命裏返しに脱がないと裏返しに脱げないっていうね。だからそれトイレットペーパーの巻き取り方も一緒ですね。もう一生懸命ぐちゃぐちゃにしないとぐちゃぐちゃになってくれないっていうね、うん、まあ逆だったらぐちゃぐちゃ派の人は、ぐちゃぐちゃ派っていうとぐちゃぐちゃ派の人に失礼だけど、まあでもぐちゃぐちゃ派ですよね。ぐちゃぐちゃ派の人からすると、折りたたみ派っていうのは、折りたたむっていうのは、まあすごく大変な作業なのかなって思いますね。うん。あと、そうですね。まあティッシュで言えばね、オナニーの時に何枚ティッシュを使うかっていうのもね、結構いろいろ皆さん違ったりすると思うんですけども、よくね、まあ女性はあんまり、そう、まあ何枚っていういろいろあるかもしれないけど、まあその辺は僕はよくわかんないんですけども、男っていうのはやっぱり、大体、まあでもな、 スタイルもそれぞれ違うから何とも言えないんですけども、大体2枚派、1枚派、2枚派、3枚派、そして1枚を、重ねる派とかね、いろいろあると思うんですけども、鼻水を鼻をかむ時の枚数に比例するとかもよく言われますよね。鼻をかむ時に2枚ティッシュをパッパッと取って鼻をかむ人は、オナニーの時も何の話、オナニーの時も2枚だと言われてますし、1枚の人は1枚、3枚の人は3枚とかいうね、まあでも僕それは合ってると思うんですよね。やっぱりその、染み込むかどうかっていうね、その鼻をかむ時に手までこう鼻水が、染みてくるのが嫌だから2枚にしたりっていう判断をすると思うんですけども、それと同じじゃないですか。やっぱりそこで2枚って判断する人は、あちらのオナニーの方も2枚って判断するだろうし、3枚の人は3枚って判断するんじゃないかなと思うんですけども、皆さんは、ティッシュ何枚使いますか？メールの方は 786@lovat.co.jp までお寄せいただけたらと思いますけどもね。はい。それからまあティッシュで言えばあと何があるかな。そうですね、男性の皆さんにまあちょっと聞いてみたいのは、セックスの後に、女性にティッシュを渡してあげますかっていうことですね。これは僕はね、渡してあげるべきだと思うんですよね。まあ女性がね、まあ余韻に浸ってて、まあそのまま余韻に浸ってもらうために、そう動かずにね、やっぱ男性のがね、多分男性のが終わった後っていうのはサクッと動けると思うんで、で、ティッシュを取って、はいどうぞって言ってね、渡してあげるのがいいんじゃないかなと、僕は思うんですけども、まあ逆の人もいるでしょうね。男性が、ああもう疲れたって言いながらね、だらーっとして、女性がこうティッシュをささっと取って渡してあげるとか、まあさらに拭いてあげるなんて人もね、いるんじゃないかなと思うんですけどもね。まあそういったこともね、メッセージお寄せいただけたらと思いますけどもね。男性の皆さん、エッチの後に女性にティッシュを渡してあげますかっていう、それか、渡してもらえますかって、女性に取ってもらえますかっていうこととかね、もうティッシュの話は尽きないね。あとティッシュの話といえば、そうですね、ティッシュを1枚取って、ちょっとティッシュ1枚取ってってよく言いますよね。もうすごく言うと思うんですよ。言ったことない人はいないぐらいかな、そこまでかな、わかんないけど、本当にね、友達の家とか行った時でもね、よく言うと思うんですよね。あ、ちょごめんティッシュ1枚取ってってね、ティッシュ1枚取ってって言いますけどもね、ティッシュっていうのはだいたい2枚組なんですね。そこで1枚取ってって言われた方は、ポンとね、ティッシュの箱からティッシュを抜くと、これ2枚組なんで2枚取れちゃうわけですね。それをこう1枚取ってって言われたらね、本当であれば、そのティッシュ2枚組のこう一生懸命ね、爪でこう分けて2枚にピラーンって開いて、その1枚の方だけを上げないといけないと思うんですよ。そこ不思議だよね。ティッシュ1枚取ってって言ったらね、2枚取ってあげちゃうというね。だから正しくはティッシュ一組取ってかな。一組取ってって言うと箱まで取ってしまいそうですけど、でも正しくはそうですよね。それかティッシュ2枚組一組を1枚取って、1枚取ってって言っちゃいけないのかな。ティッシュ2枚組一組を一組取って、それを使って僕は、こぼしたジュースを拭きたいからそうしてくださいって、なんかちょっと、丁寧語になってしまいそうな気もするんですけども、だからティッシュ1枚取ってっていうのはおかしいと思います。なので、皆さんティッシュ一組取ってっていうようにしましょう。僕はティッシュ1枚取ってって言いますけどもね。まあそんな感じで、まだティッシュはよく燃えるなとかさ、まあいろいろ、ティッシュの話はつきませんけども、この辺でね、ちょっと本編でお届けしたコーナーを一つお届けしたいと思います。今日はね、 ミキペディアで調べようというコーナーをね、お届けしたいと思いますので、ミキペディアで調べよう、お聞きください。さあ、カルカヤサトシがお届けしておりますピンクカルカルですけども、ここからはミキペディアで調べようというコーナー行ってみたいと思います。このコーナーはどういうコーナーかと申しますと、学校では教えてくれないエッチな言葉などをラビーと高性能コンピューターミキペディアにアクセスして調べ勉強するコーナーとなっております。というわけでね、今日はね、どんな言葉にしようかなって思ったんですけどもね、スケベイスっていうね、言葉をね、まあ知らない方もね結構多いんじゃないかなっていうことを思いましてね、今日はねスケベイスっていうコーナー、言葉でね、いきたいと思います。それではね、まずはちょっとミキペディアを起動させてみましょうかね、ここにコンピューターがありますんでね、スイッチを押してみますね。よいしょ、ポチッ。
ラビートコンピューターミキペディアへようこそ。キーワードを入力してください。
はい、というわけで立ち上がりましたけども、それではね、入力してみましょうかね。今日はねスケベイスです。スケベイスとは一体どんな言葉なんでしょうか。スケベイスって一体何なのっていうところでね、まあ椅子なんでしょうね、ちょっと入力してみたいと思います。よいしょ、スケベイス。よし、エンター。
スケベイスという言葉を検索しました。スケベイスとは、風俗店などにある座る部分に腕を通すことができる溝があるプラスチック製の椅子のことを言います。スケベイスは円筒状の椅子で、椅子の上の部分には座ったままアナルやあそこが洗えるように腕を通すことができる溝があります。スケベイスに人が座り、溝の部分に腕を通して股の間を大人のマッサージをしながら洗ったりします。スケベイスの色はゴールド、ブラック、パープル、ピンクなど様々な色があります。風俗店では主に男性が座り、たまたまや棒の部分を泡でぬるぬるにして気持ちよくマッサージしたり洗ったりします。お尻側から腕を通して男性の前についている棒の部分をぬるぬると洗うテクニックなどもあります。風俗店以外でもラブホテルなどにも置いてあることがあるため、風俗店に行かない男女も気軽にあの快感を味わうことができたりもします。またネットショップや大人のおもちゃショップで一般客向けに販売もされています。姉妹品では座っている真下をくぐれるようになっているくぐり椅子というものもあります。スケベイスという言葉を使った例文としましては、ちょっと奥さん、うちで使ってるお風呂場の椅子とっても使いやすいの。確かスケベイスっていう名前なんだけど、子供の体も全身ピカピカになるわ、ぜひ使ってみて、などです。さようなら。
はい、スケベイス勉強になったな、コンピューターありがとう。なんか例文がなんか面白いですけどもね。スケベイスとはね、こう溝があるこう、ま、丸いプラスチック製の、椅子なんだけど、こう座ったらね、この股のちょうど下の部分にね腕を通せるように、溝があるわけですね、で、男の人とかが座ったら、こう女の人とかがね、その溝の部分に、手を腕を通したりして股の下を洗えるというね、とても画期的な椅子なんですね。で、なんか使用方法いろいろ答えてくれてましたけども、風俗店では主に男性が座って、たまたまや棒の部分を泡でぬるぬるにして気持ちよくマッサージしたりして、洗ったりすると。 うん、それからお尻側から腕を通して男性の前についている棒の部分をぬるぬると洗うテクニックなどもあるんだって。うん、これは勉強になるね。まあでも最後の例文でね、まあ子供も使ってるみたいなね。まあ使いやすいは使いやすいんだよね。多分ね、アイデアはすごくいいんで、股の下を洗うっていうことを考えるとね、すごく、まあ、画期的で便利な椅子だとは、椅子であるとは思うんですけども、まあ、名前がねスケベ椅子だしね、これはなかなかね、家庭では使いにくいんじゃないかなと思いますけどもね、というわけで今日はスケベ椅子を調べました。以上ミキペディアで調べようのコーナーでした。はいはいはい、というわけで戻ってまいりましたけども、ミキペディアいいですよね。今日はスケベイスでしたね。うん、スケベイスっていうのは本当に、まああれもね、まあティッシュほどではないけどすごくいい発明だと思いますね。うん、まあスケベイスを体験したことない人はね、ぜひこれは体験するべきだと思うんでね。うん、お子さんとかいないような家庭の場合は、うん、買ってみてもいいんじゃないかなって思うんですけども、まあでも捨てるとき困るか、そのゴミの日とかにねスケベイス捨てるとこれどこの家が捨てたんだってなりそうだしね。うん、その辺がちょっとだからもうこれスケベイスってさ名前を変えればいいんじゃないの。なんかへこみ椅子とかさ、うん、真ん中に溝がある椅子とかさ、洗いやすいチェアとかさ、なんかさねえ名前変えればさもっとこう普及するんじゃないかなと思うんですけども、さすがにスケベ椅子って言われるとねなかなか買いにくいものがあるなっていうのはありますけども、でもまあいい発明ですね。まあ何にしてもでもやっぱり、そのティッシュっていうのはね、すごくいい発明だと思いますね。ちなみに僕はね、あの時は3枚派ですね。そんなこと言わんでもいいけどね。カルカヤサトシでした。